まあだいぶ春っぽくなってきましたな。まあ昨日一日ですね、一日中雨降ってまして、まあせっかく当地札幌も桜咲いてきたんですけど、まあ一旦って感じでしたね。一日中雨が降ってて、で昨日の夜なんかもかなり強めな雨だったんですけど、まあ今朝起きてみたらすっかり春っぽい晴れ渡った空になってまして、まあ今日お休みだったんですけど、まあダミーを貪るよりも、まあちょっとお外に出てね、ブラブラした方が気持ちいいんじゃねえかなっていうところで、神さんと一緒に車で行ってですね、お散歩してました。最近お散歩がすごく楽しくてね、とっても楽しいんですよ。まあ歩いてもってなぐらいに、まあ歩けるようになったんですよね。まあ前回と前々回で最近またやらかした話をしてたんで、聞いてくださってる方は大丈夫なのかっていうところもあるんでしょうけども、かなり歩けるんですよかなり歩けるんですよっていうのもすごいんだけどね。まあちょこっとお話しましたね。2回目の入院をする前はですね、本当に歩けなくなってまして、我が家から毎朝乗るバス停までですね、何ブロック歩くのかな、1,2,3,4 ブロックぐらい歩くんですよね。まあ距離的にどれぐらいかっていうと、まあ札幌市内の5番の目の4ブロックって考えていただいていいんですけど、まあその2ブロック歩いたところに、セイコーマートがあって、まあちょうど中間点ぐらいにセイコーマートがあって、で朝行ってきますって会社出てってからですね、歩き始めて、まあセイコーマートまでコンビニまで歩くのが精一杯でしたね。もうまあ呼吸が苦しいのと心臓胸周りがね締め付けられるというか、まあそんな状況の中で一旦コンビニに寄ってちょっと一休みしてね、一休みして、またそれからバス停まで歩いてくっていう、ものすごい老人みたいな状態だったんですけど、まあそれぐらい歩けなかったんですよね。んで、大丈夫かなーなんて思ったんですけど、まあまあやらかしまして、なんやかんや治療しまして、最近のほんとね、すごい歩けるんですよ。もう何歩歩いても疲れねえなっていうぐらい歩けちゃうんですよね。不思議なもんです。やっぱね、まあ、肝心要のなんとかっていうぐらいなもんでね、やっぱ心臓って大事なんですね。心臓がちゃんと動いてくんないと、血液が体中に回らない。回らないってと、筋肉が動かなくなるから、動けなくなるんでしょうな。まあまあ、そんな感じですよ。まあ、今回の、2回目と言いますか、2回目の手術っていうんですかね、緊急入院で、前回やり残したところもちゃんとやっていただいたみたいなんで、心臓が心臓としてちゃんと血を送り込めるだけの血流が心臓の筋肉に送り込まれているっていう、なんかよくわからないんですけども、そんなところまで行きましたんで、ほんとね、楽なんですよね。体調いいんですよ。私のことを気遣ってくれてる方々なんかは、新さん大丈夫なのなんてね。体調どうなんて声かけてくれるんですけど、とってもいいですよ。前回2年前の退院した時よりも3倍ぐらい調子いいですね。まあそんな中で、歩くのがすごく楽しくてですね。まあ春っていうのもあるしね。桜も咲いてるし、暖かい日の光の中ね。ブラブラとしてるっていうのが気持ちいいっていうのもあるんですけど、まあ、今日も歩きましたな。どれぐらい歩きましたかね。まず札幌市内の方でしたら、まあ、なんとなくイメージでいいんですけれども、ハッサム中央の JR 駅から、下手稲通りに出まして、そっからテクテク下手稲通りを、中央区方面に歩き、途中で琴仁駅行こうかなと思って、琴仁駅でパキッと曲がりまして、琴仁駅の前の通りでパキッと曲がりまして、右に曲がりましてね。そこはまた琴仁駅までテクテク歩いて、 それで琴仁駅あたりの、まあ、もうちょっと歩きましたかね、琴仁駅通り越えて琴仁の地下鉄の駅まで歩きまして、まあ、そこの百均でねちょっと買い物してて、それでこうまたテクテク歩き始めましてですね、で琴仁神社付近に、ケンズバー、ケンズカフェ、どっちかそんな名前の喫茶店があったんね。でパッて見たらなんかおタバコ吸えるなこの喫茶店と思って、でそこでまあ一休み方がない、一休みを兼ねてね、でそこでまあ喫茶店でねモーニングセットなんつってね、なんかトーストとねゆで卵かなんか食ったぐらいですよね。でコーヒー飲んでタバコ吸ってね、もうほんと最近タバコの吸える喫茶店っていうのはレアパターンになってきましたんで、あここ覚えとこうってな具合で、でそこからまた歩き始めて、ずっと来ましたね。そこから5号線まで出て、5号線をずっと市内方面に歩いて歩いて、どこまでって言ったらいいかな、そうですね、大体言うところの、あそこです、草原公園ですか、椿カフェでしたっけ、あの辺がうちなんで、そこまで歩いてきましたね。まあそんなにこう途中まだね季節的に早いんで、まあ道々にこう公園なんかに行ってもベンチとかっていうのはないんで、ちょっと一休みするところもそんなないんですけれども、まあさっと歩きましたね。歩いて13,000歩、こんだけ歩いてもね疲れないんですよ。そうだよね、若い時ってこんなんだったよねみたいなね、感じですよね。本当にこういい感じ、いい感じですね。まあその病気をしただのなんだのかんだのっていうところで、まあ今回も、どれぐらい会社休みましたか。2週間ぐらい休んだんですかね。入院としては3日間ぐらいで終わったんで、こんな長い入院ではなかったんですけど、3週間休んだんですね。随分休みましたね。たっぷり、療養してというか、まあいろいろね、こう日常生活の中で、こんなことしたらどうなるかなとかっていうようなところをチェックしながらっていうところで、たっぷり休みまして。で、会社にもう復帰してるんですよ。もう、会社復帰して約2週間過ぎましたか。もうとても体調良くてですね、持て余すんですね。持て余すんですよ。今の部署っていうのはそんなにこう、走って歩くような部署ではないので、ずっと一日中、こう、椅子に座ってるっていうのが苦痛になるぐらいに、うだうだしちゃうところではあるんですけれども、まあそれぐらい体調はいいですよ。本当にご心配なく、どっか道で会った時でもいいですし、もう会社ですれ違った時でもいいですし、全然飲みに誘っていただいて結構でございますんで、ぜひですね、お声掛けいただきたいところでありますな。まあなんていうんですかね、やっぱりこう運動が足りねえよっていうところではあるんで、今年からといいますか今月から、シェアサイクル、札幌市のシェアサイクルのポロクルを、契約しまして、通勤なんかはポロクル使ってるんですよ。あれいいですね。まあうちがこう結構中央区なんで、そのポロクルポートが結構近くにあるんでね。で、会社の近くにもポロクルポートありますから、こう通勤がとっても便利ですよね。で、まあ普通の自転車ではなくて、あれ一応電動アシスト自転車なものですから、楽ですよね。まあこの春風のその強い時、もうたとえ向かい風だろうとなんだろうと、足にペダルをかけて回せば、とりあえずガンガン進むんですよ。普通の自転車だと前傾姿勢になるじゃないですか。向かい風の中自転車乗ると。で、前傾姿勢になって、こう、躍起になって、こうね、上半身から前に進んでいくぞぐらいな漕ぎ方していかないと、前に進まないんですけど、ポロクルの場合、まあ、とりあえずペダル回しときゃ、ぐいぐい進んでいくから、 こうなんかこう後ろにこう倒れそうになるんですよね、そんな中でも楽に乗れるんでとってもいいですね、うん、どっか街の中買い物行くとかっていう時でも一旦家の近くでポロクル借りて、で市内まで出て一旦乗り換えて、そこからたぬき工事ですとかもうちょっと先の方ですとか、まあその辺を散策するっていうのも月額3300円なんですね、あれ、月額3300円払って1回あたり30分だったら何回乗ってもお金かかんないよっていう、ただ30分過ぎちゃうと30分ごとに165円かなかかるよ、注意してねっていうものなんですよ。ですんでまあ20分ぐらい乗ってね、で一旦また乗り換えて、でまたうろうろしながらまた乗り換えてとかってやっていくと、まあかなり楽ですよね、うん、車乗っていくよりも楽、駐車場のこと考えなくていいし余計なお金かかんないしっていうところもあって、とってもいい感じで、利用してますな、うん、まあまあまあまあそれはそうとですね、まあご存知な方はご存知かと思いますけど、結構私入院するんですね。まあまあまあ、一番生まれて初めてした入院っていうのは、尿管結石を一度に両方詰まらせるっていう、とんでもない症状にまでほっぽろかしといた結果、死の思いしたっていうような、過去の配信を聞いていただければ状況はつかめるんじゃないかとは思うんですけれども、まあ入院したりですとか、まあ2年前に初めて心筋梗塞になって、まあ砂川で緊急入院したりですとか、まあ今回も不安定狭心症が発症してしまって緊急入院というようなことを繰り返している中で、ウィッチドクターですねの中で、まあ、結構会社も休みますし、医療費っていうのも気になるじゃないですか。で、まあ、ちょっともう今手元にデータないんで、今回のことだけで言いますとですね、今回3日間入院して、いろいろ手術だのなんだのかんだのっていうところを行った結果ですね、全部かかった、診療費合計ですね、これね、私立札幌病院から出てる領収書ですけれども、115万5360円ですね、でその中、そのこの金額にはまあ入院中の食事ですとか、いろいろこう細々しいものっていうのは含まれてないんで。まあ、滑った転んだ、総額で112万円ぐらいかかってるんですよ。結構かかってるでしょ。でも112万円かかってるんですけれども、まあ日本のこの皆保険制度のすごいところですよね。高額医療費なんちゃらかんちゃらっていうのを使うとですね、私の負担額、実際にお金払ってきた金額っていうのは6万トンで591円なんですよ。その差額っていうのは国が払ってくれてるんでしょ。すごいですよね。そんなような状態なんです。まあここに、まあ6万トンで591円に、まあ薬代が5950円ですか、っていうのもかかってはくるんですけれども、まあそれでも7万5千円弱ぐらいの支払いで、今回の入院は賄ってますと。でだ。で、一応ね、私もその医療保険、民間の医療保険にも加入してますんで、まあ、その保険適用になるんでね、これ請求したんです。入院しましたっつって、手術しましたって言って、請求したところですね、私が契約している生命保険から、17万5000円が振り込まれました。すごいですね。疾病入院給付金っていうのが、これ日額5000円の3日間でしたから1万5000円ですね。で、手術給付金っていうのが これの20倍出ますんで10万円振り込まれましたな。で、今回入院もしちゃったんで入院一時金っていうのが6万円全部で17万5千円振り込まれましたと。でこの17万5千円っていうのは本来であれば毎月毎月の保険料、私で言うと、6694円っていうのをまあ保険料として毎月保険屋さんに預けていくわけですよ。協賛、まあ積み立てっていうのかな、よくわかんないんですけど、お支払いすることによって、まあ保険適用になった時にその保険給付金っていうのがもらえるよっていうのがまあ生命保険の仕組みではあるんですけど、私の場合ですね、2年前にでっけえのやらかしてるんですね。でこれ三大疾病給付金特則じゃわ、なんかそんなのがあるじゃないですか。三大疾病保険料払い込み免除特則っていうのかな、なんかそんなのがありまして、この三大疾病ってのは何かっていうのは脳疾患、心疾患、あとなんだっけ、がん、この病気にかかった人は以後の保険料はいただきません、よくテレビでやってますよね、あれに適用になってるんで、私この2年間ですね、この6695円っていうのは支払い免除されてるんですよ。そうなんですよ、お金払ってなくても、お金払ってなくても入院とか手術をするとこの17万5千円っていうのがもらえるんですね。これってすごくない？まあ、すごくはないのかもしれないんですけど、まあ、前回ですね、まあ、この保険に加入して、約1年ぐらいですか。これ、加入したのいつですかね。21年7月の1日ですね、医療就寝保険っていう、ものに21年の7月の1日に加入して、いましたんで、その時のいろいろその保険のね、の中にそのでっかいやつやらかした時、やらかしちゃったら保険料もらえませんからっていう特則、決まりを入れてましたんで、まあ22年ですよ、22年の2月の12日ですから、8、9、10、11、12、1、2、保険加入してから7ヶ月後にでっかいやつやらかして、そっから先は保険料払わなくていいっすよって話になってるんですよ。ですんで、私が死ぬまで何かやらかして入院するとこういったものがいただけるという、とってもこう勝ち組的な感じですよね、っていうのがありました。でこれとは別に道民共済にも入ってますんで、まあ、これはこれから請求するんですけど、道民共済の中でまたいくばくか来るんじゃないですかね、15、6万入ってくるんじゃないでしょうか。まあ、これは月々安い保険料2000円ぐらいですかね、で払い込んでますんで丸々のプラスにはならないんですけれども、まあ、2年間払い込んでたって2000円かける2年間って2000円かける12だからいくら？12で1万2000円の2万4000円ですか。2万4000円払ってて、15、6万ぐらいもらえるっていう感じですよね。そんな感じです。で、もう一つ今申請してるのは、その、傷病手当なんちゃらかんちゃらっていうのがあって、病気や事故や怪我などで、お医者さんにおめえ働けねえじゃん、会社休みなっていうような認定をしてもらうと、国から、今働いている給料の何パーセント分かを補填されるんですよね。でそれを申請をしようかなと思ってて、います。ちょっと手続きには時間かかるんですけれども、その休んだ分ですね、休んだ分かける、その休んだ期間の中で私がどれだけ勤務する日数があったかっていうのを計算して、その掛け算でお金がいただけるというところになってくるんで、まあ、今回ざっくりで考えたとしても、まあ、15日間ぐらいはまるっきり勤務穴開けてますから、 15日じゃ足りない、15日、10日ぐらい、12、3日ですかね。穴開けてますんで、12、3かける、いくらぐらいですか？私の場合ですと、7、8000円ぐらいになるんですかね。それぐらいの金額が、まあ、国で働けなかった分ということで補填されますよ、というところで、今回の、入院等々で、まあ、結構儲かったっていうですね。そんな感じですよね。いや、最近ほら、せっかくね、税金たくさん払ってるわけだから、まあ、こういう時にね、使えるものを全部使って納めた税金は何としても取り返すぞっていうような、ある意味肉体労働みたいなね、そんな感じでやってますな。まあ、健康でいるのが一番いいんですけどね。健康でいるのが一番いいんですけど、まあまあ、そんなところでやってますよ。まあまあ、ざーっと話してますけどね、そんな感じ。最近の私でございますと、いうとこですかね。まあまあ、まあね、私もその結構結婚したからですからね、こんなちゃんとこう、保険を考えたりとか、なんかいろんな手続きをちゃんとやってとかっていうのをやり始めたら、結婚してかみさんが全部やってくれるんで、そこにおんぶに抱っこになっちゃってるんで、偉そうなこと言ってますけども、まあ、そういう制度もありますからね、ぜひ、皆さんも活用した方がいいですよ。医療保険に関してですね、いろいろあると思うんですよ。いろいろこう言われると思う。なんか YouTube の動画なんか見てるとね、日本のその健康保険制度っていうのはすごくよくできて、まあ今もお話しましたが、120、30万のね、医療費が何やかんやで6万ちょっとぐらいで終わるって、それが日本の医療保険制度だ。だからその健康にさえちゃんと注意しておけば、民間のその保険なんていらねえよなんていうような、話もありますけれども、私としてはですね、ちっちゃくてもいいんで、その、まあ、お守りぐらいな感じでね、なんかかんか、医療保険は、入ってた方がいいんじゃないかなって思いますよ。まあまあ、今のお仕事ではなくて、今の前の部署にいた時は、まあその、なんだ、あんまりこう、固有名詞出すわけにいかないんで、昔、イチローさんが所属していた野球チームのグループ会社がやってる保険屋さんっていうのがね、そこに関係しましてですね、まあ、いろいろあるんですけども、まあそういったところでですね、取っかかりをつかみながらですね、ウェブで資料請求かなんかすると、後日、結構推しの強めなメグネさんから電話が行きますから、で、そこでですね、いろいろと質問をするとですね、もう親切丁寧に答えてくれますよ。で、まあその通販の、そのウェブでね、保険を、契約するぐらいこうもったいないことはないんで、まあちゃんとですね、保険の担当者の方とお話をしながら、あ、でもね、こうでもねっていうところの話をしながらですね、保険に加入しておくのをお勧めいたします。私のその、このポッドキャストを聞いてくださってる方々の年齢層はだいたい40代から50代ぐらいの方が多いっぽいんですけれども、全然遅くないですから。全然遅くないですよ。なんかこう、かけ替えですとか、まあそういったところを検討していただいてですね、その保険料払い込み免除督促これをつけておくと、やらかしちゃった時になんやかんやっていうのがラッキーなことがありますからね、やっておくことをおすすめ、しておきますね。しんさんから聞きましたって言うとあんまりこういうことは言っちゃいけないんでしょうけどね、しんさんから聞いたんですけどとかって言うと何のことですかって言われるかもしれませんけども、2割増しぐらいで親切丁寧に教えてくれる場合もありますから、絶対怒られちゃうね、このこと言ってるとね、まあ、こう裏情報を流したのよくないんでね、ということで、今後のですねおすすめ、をさせていただいておりましたというところですね。まあ私が今入ってる保険は春っぽい名前の、お花が咲くような、保険会社なんですけどね、その一郎生命は入れなかったんですよ、 一郎生命入れなかったんで、お花咲くような生命保険会社にお世話になってるっていうところであるんですけれども、まあ、これも大きい声で言っちゃうとまた怒られるような、まあ、怒られはしないんでしょうけどね。ね、これからまあゴールデンウィーク、まあ、こんだけね円安が続いてくると、まあどこにも行けないでしょうしね。さすがのうちのかみさんも今年は海外旅行やめようかって言い出してますし、気な臭い感じでもありますからね。どうせ時間を持て余すんであればね、まあいろんなところで、そういった、まあ、資料を請求したりするといいんじゃないですかね。一郎生命の場合、めぎ姉さんからの電話をやり過ごしたとしても、今度1週間か2週間ぐらい経ってくるとニコラス・ケイジから電話行くんですか。ニコラス・ケイジからまた電話が行って、ニコラス・ケイジを交わしたとしても今度田淵さんから電話行きますから、これ絶対やばいですよね。このこういうこと言ってるとね、そこで逃げ切れなくなってしょうがなくっていうところもあるでしょうからね。聞いてたら面白いですけどね。聞いてたら聞いたよって言っていただけると、ありがたいさんな。まあなんやかんやまた無駄話はしておりますけれども、まあまあ前回に比べてすごく今元気ですんで、どっかで声かけていただけるとこれ幸いでございますから、また次回の配信をお楽しみにしていっていっちゃおう。それでは今日のところはここまでです。さようなら。切るとこ間違っちゃった。